宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード94。こんにちは、歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。さて、これを収録しているこの時期ですね、コロナウイルスが世界中で猛威を振るっているんですけれども、日本でも大きな問題に今なっていますよね。あのイベントが中止になったりとかね、いろんなところで影響が出ていると聞いています。で、一方アメリカはですね、アメリカ全土では、ニュースにはなっているものの、それほどみんな、騒いではいないっていう感じなんですが、ただ私が住んでいるカリフォルニアというのは観光地でもありますし、あとは移民もたくさんいるので、そういった面では他のところに比べては、みんな少し敏感になっているかなという感じではあります。で、アメリカと日本とか、東アジアの大きな違うところなんですけれども、みんなねマスクをしないんですよ。日本とかってもう冬とかの季節になると、あとは花粉の季節もそうですけど、もう道行く人みんなマスクしてるじゃないですか。だけどこっちの人って全然マスクしないんですよ。もしもなんか自分が風邪ひいてたりとかしても全然しないです。なのでなんか一応とか思ってマスクとかつけてたりすると、もうどうしたのみたいななんかすごい重い病気にかかってんの、近くにいて大丈夫、ちょっと怖いんだけどみたいな、なんかそういう反応されるんですよ。だからなんか違うなと思って。で、なんか私の友達がその子はアメリカ人の旦那さんと結婚をしていて、そのアメリカ人の旦那さんが語学学校っていうか、あそこは大学かな、ちょっとレベルの高い語学学校がうちのエリアにあるんですけど、そこで中国語を習っていて、で中国語を習うアメリカ人もいれば、英語を習う中国人もいるような、なんかアメリカ人中国人がすごくミックスしているような環境にいるんですって、その旦那さんが。で、ちょうどその旧正月が終わって中国に戻っていた中国人の学生たちが、結構何人も一気に中国からちょうどつい最近戻ってきて、なのでちょっと学校側もこれはちょっと大丈夫っていう感じで、なんか2週間ぐらい自宅での、オンライン授業みたいなのに切り替えたんですって、念のため。で、なんかそのお友達夫婦は、念には念をで、念のためマスクをじゃあつけようかなっつって、なんかつけ始めたらしいんですよ。で、そしたらその友達、私今 ESL 一緒に受けているんですけど、この前 ESL のクラスにその友達がマスクをして、朝ね登場したら、みんながギョギョみたいな、どうしたの、大丈夫、まさかなんかもうコロナウイルスもうかかっちゃってるみたいな、もうそういう感じの反応で、みんなが何それと思ってすごくびっくりしました。そんな感じでね、アメリカ日本ってマスク一つとっても習慣が違うんだなって思った最近であります。皆さんもね、コロナウイルスに限らず、インフルエンザも今日本もアメリカも流行っているので、どうぞ気をつけて手洗いうがいをしっかりしましょうね。はい。そして今日のエピソードではですね、我が家のご近所さんについてちょっとお話をしたいと思います。その他、英語の話のコーナー、マイフェイバリットも予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、ということで本日はですね、うちの周りに住んでいるご近所さんについてちょっとお話をしたいと思うんですけど、私ずっともう少し こう、うちの周りに住んでいる、まあ、ご近所の方々とね、仲良くなりたいなと思っているんですけど、私のね、アメリカの、あの、その近所付き合いのイメージって、なんか結構もう周りの人みんなもう名前も知ってて、すごく仲良しで、週末には一緒にバーベキューやっちゃうみたいな、なんかそういうイメージなんですけど、皆さんないですか？なんかこう、お庭の花に水をあげてたら、ちょうど隣の家のボブも、なんか庭の芝刈りをやっていて、はいボブみたいな、はいワッツアップタコみたいな、イエーみたいな感じの、なんかそういう近所付き合いのイメージがあるんですけど、まあ、とはいえ私たち夫婦は今アパートに住んでいまして、でうちの周りのアパートって結構出入りがあるんですよね、人の、あの住んでいる人が結構変わったりするので、家の周りでこう誰かに会っても、その人がうちのアパートに住んでいる人なのか、まあ住んでいると分かってたとしても、その人がどこの部屋に住んでいる人なのかとかがもう分からないことがほとんどなんですよね。なのであんまりその名前と住んでいる部屋が一致する人なんて、まあ、もう皆無に等しいぐらいなんですけど、まあ、そんな中でも、まあ、毎日というか日々挨拶をしたりとか会話をする人も何人かいまして、一番挨拶をするのは向かいに住んでいるおっさんなんですけど、おっさんって言っちゃった、向かいに住んでいるおじさまなんですけど、あのうちのアパートのお向かいは一軒家がこう並んでいるんですが、もう本当にあのうちのドアから出た真正面に住んでいる、まあ、おじさま、名前忘れちゃったんですけど、その人とはね結構挨拶もするし話も結構します。あのそう、あのね、向こうは何回も私の名前を確認してくれて聞いてくれるんですけど、まあって言ってもね、向こうもその私の名前多分覚えてないと思うんですけど、毎回確認されるからでもなんか私はね、その名前を聞くタイミングを逃してしまって、そのおじさまの名前わからないんですよ。ありませんかそういうこと。でもね、そういうところだよねと思ってて、名前、そう、相手の名前を覚えるっていうことね、あの今年2020年もうちょっと意識したいなって思っているところでもあるんですけど、アメリカの人って会話の中で相手の名前を言うことが結構多いと思うんですよね。あのもうほんとちょっとした時、あの Good morning 歌子とか Thank you 歌子とか What do you think 歌子とかいう感じで、まあ、ちょっとした文章の後ろに相手の名前をつけて言うことがね多い気がするんですけど、しませんかで私これすごく好きなところで、やっぱ名前を言ってもらえるとすごく会話をしていて嬉しいんですよね。だからね、その向かいのおじさまのお名前もね、あのお名前呼びながら会話をしたいなと思うんですけどまあ話それましたが、そう、その向かいのおじさまが、あのもうお仕事とかはリタイアをして毎日家にいるみたいなんですけど、そう、この人とはね本当顔を合わせるたびに結構毎回笑顔でいい雰囲気で挨拶をしますね。まあ、最初どんな感じで話すようになったかっていうのは忘れちゃったんですけど、あのこのアパートに引っ越してきてすぐに気づいたのが、なんかそのねおじさんが毎日気づくと家の前で犬と座ってて、なんか最初は犬と遊んでんのかなとか思ってたんですけど、なんかねあまりにも家の前にずっといて、なんかちょっと監視されてる風なんですよね。別に我が家がとかじゃなくて、なんか家の周りをね普段からねこうチェックしているような感じのなんかイメージを受けて、なんかこう変な路上駐車の車がないかとか、なんか変な人がいないかみたいな感じを結構ねこう目を光らせている感があったんですよ。でどのぐらい経ってからかな、もう半年1年とかここに引っ越してきて経ってから、まあ何かのタイミングで話すことがあって、で多分ね私たちがアジア人夫婦2人で住んでいるっていうのはね、もうね多分知ってて、毎日そのチェックしてるからね家の前で。で最初何人だって聞かれて、中国人か韓国人かって聞かれて、でまあ日本人だっていう話をしたところ、まあ、その おじさまもなんかミリタリーに前いたことがあって日本にも少し住んでいたことがあったとか、まあハワイにも何年も住んでいたとかっていうことがあったみたいで、比較的日本にいい印象を好印象を持たれているようでね、まあその後はちょくちょく挨拶をするようになったり、あとは話を結構するようになりました。でうちの旦那さんもねそのおじさんと挨拶したり話すようになって、でもねそうちょっとやっぱりね見られているというかね監視されている感がちょっとあって、いい人なんですけどね本当いつも笑顔でいい人なんですけどなんかわかりますこの感覚で、前にねちょっと前に4泊か5泊の旅行に我々夫婦行くことがあって、まあ、結構大きな荷物でもう明らかに旅行に行きますみたいな感じでこう荷物を出してこう車に乗せようとしてたら、ちょうどそのおじさんがいつものごとくお家の前にいらっしゃって、あ旅行に行くのみたいな、でどこに行くの、何しに行くの、何泊なのみたいなことをすごい聞いてきて、あどこどこに何泊ぐらい行くのみたいなそしたら、あオッケー任せて、家の周りのことはねキープマイアイズしとくからみたいな、いない間はちゃんとこう変な人がいないか見とくから安心してねみたいな感じで言われて、ああみたいな、頼んでないしって思いながらも、ああありがとうみたいな感じになったりとかしました。そう、まあ、そんな感じでね向かいのおじさんとは話してて、まあ、あと同じアパート内ですとうちの横の、お隣さんね、比較的若いご夫婦が小さな子供と一緒に住んでいるんですけど、まあ、何かアパートのことで何か誰かに聞きたいなみたいなことがあるとそのお隣の夫婦のところに聞きに行く感じですかね。ちょっとね名前知らないんですけどだからそんなに深く仲良くはないんですけど、まあ、特にその家の旦那さんとよく挨拶するかな。あとはうちの旦那さんもねなんか車のことでそのお隣の旦那さんに聞いたりとかもしてたりして、まあねもう少し親しくせめて名前を呼び合うぐらいの間柄になりたいなって感じなんですけど、まだそんな親しくはないですね。なんかごめんなさい、うち今我が家の猫たちが私の後ろでレスリングを始めてちょっとバタバタしてますけどすいませんうん、あとアパートの人たちはね近くの部屋に住んでいる人たちとは、まあ、顔を合わせると一応挨拶はするんですけど、でもやっぱり初めの方に言ったようにはっきりこの人はどの部屋に住んでいるっていう一致する人はねほんと少ないんですよね。まあでも中には2階のねどっかに住んでいるジェシーさんっていうねどっかの家のお父ちゃんがとてもいい人で、ジェシーはね多分ね野菜の加工工場とかに勤めてるのかな。もうパッケージングされたサラダキットとか、あとオードブル用の野菜スティックの詰め合わせとか、多分そういうのを作っている仕事をしていて、そういうところに勤めていて、時々ね野菜くれるんですよ。ありがたやありがたや、なんかもらってきたけどこんなにうち食べないからとか言ってね、野菜好きとかって言ってある日からくれるようになって、まあ、最近冬なので季節じゃないのかくれないんですけど、ちょっとねまたね野菜お待ちしてますっていう感じなんですけど、まああとは同じく2階のどっかに住んでいるザックっていうね、これまたなかなかね飛ばした格好と髪型をしている何歳なのか年齢不詳なお兄さんというかおじさんがいるんですけど、もう一応挨拶しますね。まあ、前にうちの旦那さんがちょっと何かをそのザックとね話したとかで、まあ、そこからきっとうちの旦那もザックと挨拶するようになったり話したりとかしてるんでしょうけど、まあ、私も挨拶をするようになりましたね。そう気づいたんですけど、私うちのアパートの人ってなぜかなんか奥さんたちよりも旦那さんたちの方が感じよくて挨拶をちゃんとしてくれる人が多いような気がするんですよね。ちょっとね奥さんたちはねツンみたいなそんななんかツンケンしている気がするんですよね。まあわかんないですけど、私の勝手なイメージかもしれないです。まあね人間関係っていうのはね自分から壁を感じてしまったり壁を作ってしまったりすると、まあ、本当に その壁ができてしまいますからね、常にオープンで来るものを拒まずで周りの人とは仲良くしていきたいなと思うんですけど、あ、そう、あといた、ご近所さんでね、お話ししなければならない人がまだいた。そう、それがうちの部屋の上の階に住んでいる人なんですけど、本当真上に住んでいる人、前にうちの真上に住んでいた人の話はしましたっけ、ポッドキャストで。なんか前は50、60手前ぐらいのご夫婦が2人で住んでて、なんかすごく静かな人たちで、まあ、会えば挨拶するし、まあ、奥さんの方はまあニコニコして How are you? とかって言っていい感じの人たちだったんですけど、ある日ね、気づいたらその真上のそのご夫婦のお家の家の前の扉に張り紙がしてあって、あとドアの鍵もね、アパートの管理会社の大きな鍵がガシャンって取り付けられてて、でなんかその張り紙曰く、まあここに住んでいる〇〇さん、もしくは〇〇さんを知っている人は連絡をください的なそう、あくまでも私の想像なので、私の想像をね、あまりこの全世界に発信してもどうかなと思うんですけど、家賃をね結構滞納しているって聞いてたことがあったので、払えなくなって、家賃を払えなくなって追い出されちゃったのかなっていう感じだったんですけど、なんかもう管理会社の鍵がされちゃって中に入れないようになっちゃってて、あちゃーみたいな、まあ、そんなことがあって、で少し数日して、なんかアパートのお部屋のねクリーニング業者が来てて、その時にちょっとこう家の中をね覗きに行ったら、まあ覗くなよって感じなんですけど、覗きに行ったらもうお部屋の中が空っぽで、もう綺麗になってて、あらららら、みたいな、まあ引っ越したのか追い出されたのかはちょっと謎なんですけど、でさらに、まあ、半月ぐらいした後に、その今住んでいる新しい人たちが引っ越してきたんですよ。で何人かね、その顔を合わせてるんですけど、実際ねどの人が本当にそのうちの真上に住んでいる人なのかっていうのが、合計何人住んでいるのかっていうのがわからないんですけど、まあね、特徴としてはね、とにかくねうるさいんですよ。なんかもうドッタバタドッタバタしてて、でそんなね大きなアパートの部屋でもないのに、なんか端から端までバーって走る音とか聞こえて、もう一体何が起こってるんだみたいななんか前友達が、日本からいくこさんね、友達がうちにこう泊まってた時もすごいうるさすぎて、あ、もうこれは今2階ではねテコンドーの練習してるんだねみたいなそう話をまとめてました。なんかもう毎日のようにうるさいから、あ、今日もテコンドーの練習に余念がないねみたいな、精が出るねみたいな感じのことをね話すほど、ドーン、ドタバタドッターンみたいな感じで、すごいうるさいんですよ。まあ、時々子供がいるのを見かけるので、まあ、その子供が住んでいるのか友達の子供とかなのかわからないんですけど、まあ、その子供が走り回ってんのかなと思うんですけど、まあね、どうやったらそんなドタバタこんな大きい音を出せるんだっていうレベルなんですが、まあ、特にねその前に住んでいたご夫婦が静かだったからっていうのもあるんですけど、まあ、あとはねその上の階の人がね、タバコとマリファナを吸いまくってるんですよね。まあ、これ全然私のビジネスじゃなくてどうでもいいことなんですけど、まあ、しかもね、まあ、タバコもそうだし、マリファナも今カリフォルニアは合法なので別に吸ってても全然問題ないし、まあ、もう街中に今マリファナ屋さんがあるレベルなので別にどうでもいいんですけどとにかくね、でもね吸いすぎてるんですよ上の人が。その一応ねベランダに出てタバコやマリファナを吸うっていう習慣があるらしくて、そのベランダに出る窓がねガラガラガラガラって開く音がすごく毎日頻繁に聞こえて、まあ、そんなね上の階の人のね生活をいちいち気にするなよっていう感じだと思うんですけど、でも本当に早朝からね夜中まで本当に頻繁にガラガラガラガラガラガラガラガラってそのベランダの窓が開いて、だからちょっと気になっちゃうんですけど、でねマリファナ吸う時にねすんごい咳込むんですよ。グワッグワッグワッグワッグワッグッつって心配になるほど咳込んでて、まあ、そんな心配じゃない、そんな咳込むなら吸わなきゃいいのにっていう思うほど 本当うぐえげえげえつってなっててなんか、まあ、最初の方は心配してたんですけど、もう毎日のことだから逆にね、咳込んでると、あ、今日も元気にマリファナ吸ってるねっつってね、なんかこう安否確認みたいになっちゃってる状況なんですけど、でまあその人たちのね車がこれまたボロボロで、バンパーも外れかけててガムテープで止めてるし、助手席の窓もね、あのこう蜘蛛の巣状にバリンっつってあのひびがブヤーって入ってて、まあ、何か石でも投げられたのかっていうレベルに、なんかパリンピシャーっていう亀裂が入っていて、まあちょっとね、なんかいろんな意味で心配な鬼飼さんなんですけど、まあ仲良くしていけたらいいんじゃないかなって思います。まああとはね、どの部屋に住んでいるのかわからないけど、まあよく挨拶をするおじいちゃんがいたりとか、前まではね、もう一人すごく笑顔の可愛いスペイン語を話すおじいちゃんがいたんですけど、ここ半年ぐらいでね見かけなくなってしまってね、あみたいなちょっと心配なんですけど、まあそんな感じで、まあ話す人、挨拶する人はいるけど、まあ、もっとこう信頼できるというかね、何かあった時に頼れるような、まあそういう近所付き合いをしていきたいんですけど、なんか難しいなみたいな、なんかちょっとこうご近所の構成的にねちょっとなんか難しいなっていう感じなんですけど、まあそんな感じの私のご近所でした。皆さんの、家の周りに住んでいるご近所さんはどんな方々ですか？何か面白いエピソードがあればぜひシェアしてください。英語の話のコーナー。はい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。さて今日はですね、さっきもちょっと話してたんですけど、人の名前を覚えるのが苦手っていう話をしたいんですが、まあ、日本人の名前ならともかく、こっちに来てからそのこっちの人のね、欧米の名前っていうのに慣れていないので、こうそもそもこういう名前がよくある一般的な名前だよみたいなのもあんまり分かってないし、まあ、とはいえね、もう私アメリカ生活5年目、まあ、もうすぐ6年目に入るのか、怖いですね。月日が経つの早いね。まあ、ここね、もう数年こっちに住んでいるので、だいぶその名前のボキャブラリーというかね、あ、こういう名前がよくあるんだなっていう引き出しは増えてきましたけど、でも初見でって言わないか、初耳でっていうのかな、こういう時ちょっとよくわかんないんですけど、その初めましてで誰かと会って、こう初めましての挨拶をした時に、あ、どうもなんとかですって向こうの人が自分の名前を言ってくれたとしても覚えられないし、なんならリピートもできないんですよね、その場でしたいけど。なんかそうね、例えば初めましてクリスティーナですとかって言われて、クリスティーナならね、分かるから、あ、クリスティーナさんね、どうもよろしくお願いしますって、その場でね相手の名前を繰り返せるけど、なんか聞いたことのない名前とか、なんかちょっとよくなんて言っているのかわからない名前は、その場でこうリピートして確認できなくて、なんかあわあわあわってなって、でその人の名前覚えられないみたいな、なんかそういう感じなんですけど、まあ私耳が悪いんだろうね、そのもうなんて言ってるのか聞き取るのがまずできなくて、でそうなんですよね、だからそのもう会った人の名前を覚えるっていうのがちょっと私にとっては大変で、初めましてで会って、でまあ例えばそうだな、英語のクラスで出会った人だとして、その文字で書いてある名前、書かれている名前を確認してからじゃないと、なんかちょっと心配で相手の名前をね呼べないんですよね、私。この人の名前を本当になんて名前なのかっていうのをもう文字で確認したい派なの。 でもなんならすごく心配ならその名前をね、あの Google とかで検索してね、発音を確認しちゃうレベルいやそうね。でもまあさっきもねちょっと話してたんですけど、もっとね人のことを名前で呼んだりとか、会話の中で相手の名前をこう言ったりとかしたいなと思ってるんですけどね。そうでね、まあその文字で名前が書いてあるのを見て初めて呼べるって今言ったんですが、ただその書かれている名前を見たとしても発音しづらい名前ってあるじゃないですか。でこの前ね、今までで一番私史上最高に発音しづらい名前の人に出会ったんですけど、ちょっとそれシェアしていいですか。それがね女の子なんですけど、マリリンちゃんなんですが、あのマリリン・モンローのマリリン。マリリンってねスペルで書くとどうやって書くんだっけ、マリママリリン・モンロー、はい、そうマリリンさん、スペルだと MARILYN、 マリリン、マリリン、マリリンね、R と L 一緒にしないでって感じしない？マリリン、ちょっと難しいな、ちょっとこれ発音聞いてみようこれにマイクに乗るかな、メロリン、メロリン、絶対違う、マリリン、マリリンね。皆さんの周りにマリリンさんいますか？皆さんちゃんと呼べてます？でこのね新しく出会ったマリリンちゃん、結構あの呼びたい機会がたくさんあって、名前をちょっとね練習しないととっさに出ないんですよ。マリリン、マリリン、困ったな。そう、あとはそんなに難しくない名前なんですけど、ちょっと最初に苦戦したのが、メリッサ、メリッサさんなんですけど、 MELISSA でメリッサなんだけど、これがねメじゃないんですよね、マ、あのアとエの間みたいな、メメメ、メリッサ、メリッサ、マリッサでもなくてメリッサでもなくてね、その間なんですよ、メリッサ、メリッサ、メリッサ。ちょっとね最初メリッサと思ってメリッサって呼んでたんだけど、なんか周りの人が呼んでるのを聞いて、あれメリッサじゃないと思って、でもマリッサでもないんですよ。ちょっとね最初苦戦したけど、もうなんかとりあえずあとへの間でメリッサって呼んでるけど、あと同じあの理由でテレサ、あの TERESA、 テレサさん、それもテレサじゃなくてトゥリサでもなくて、なんかその間なんですよね、トゥリサ。そういうさ日本語にない音をね名前に使うのやめてほしいよね本当に発音しづらい名前はみんなつけないでくれっていう感じなんですけど、まあちょっとねアメリカで生活していく上ではねこれはしょうがないですよね。まあ、そういうのを考えると ESL のクラスの先生とかって本当すごいなと思って、まあねアメリカの ESL のクラスの先生ってまあアメリカ人がほとんどだと思うんですけど、例えばアメリカ人からしたら日本人の名前とか、まあ世界各国の人の名前とかって覚えるのも難しいと思うし、発音も難しいと思うし、ね、日本語でもあのアメリカの人にとっては発音しづらい名前もあるし、例えばそれがあの中国とかね韓国とか、あとあのアラビック系のミドルイーストの辺の名前とかも、なんだこの名前みたいな名前あるじゃないですか。まああのね優しい生徒はニックネームを用意して、もう先生もクラスメートもそれで呼ぶようにするけど、なんか頑なにあの自分の本当のネームにこだわる人とかもいるから、まあ、そういう人の場合はね先生もクラスメートも覚えるんだけど、先生とかってすぐもうなんか まあ、初日のクラスはねちょっと難しいかもしれないけど、次のクラスぐらいになったらちゃんと先生みんなの名前覚えてるし、ちゃんと発音してるし、そういう面ではすごいなと思いますね。はい、ということで今日の英語の話のコーナーは、めっちゃ発音しにくい名前の人に出会ったマリリンちゃんでした。今週のマイフェイバリット、はい、私が最近ハマっているもの、気になっていること、お気に入りの商品などについてお話ししているコーナーです。今日はですね、去年の秋頃から、まあ、ハマっているというか続けているヨガについてお話ししたいと思うんですけど、ずっとねヨガをやりたいなと思っていて、で私がいつもズンバのねエクササイズのクラスをとっている、いつも行っているスポーツジムにヨガのクラスが、まあ、あることは知ってたんですけど、まあ、ずっとやりたいなやりたいなって思ってて言ってて、まあ、口だけで言ってなかったんですが、去年の秋ぐらいにね一念発起して行ってみたんですよ、初めて。でまあ初めてだからね、受けるからドキドキして大丈夫かなって、そう、私ねダンスやってる割に体がね硬いんですよね。だからヨガってねこう結構軟体人間じゃないとダメかなと思ってね、大丈夫かなと思ってドキドキしていったんですが、まあスポーツジムのヨガのクラスっていうこともあってね、結構緩い感じで、で私が行っているのは月曜日と金曜日の朝8時から1時間のクラスなんですけど、まあ平日のね朝の忙しい時間だから、まあ、来てるのなんてちょっとシニアのねおじいさんおばあさん方、まあ、リタイアしたもうとあと、まあ、ちょっと時間のある奥さんその辺みたいな感じなので、こうもうすごいヘッドスタンドしますみたいな、めっちゃ真剣なヨガの人っていうよりかは、まあ、ストレッチがてら定期的にねクラスを受けようかしらみたいな人が来ているっていう、まあ、緩いクラスで、これがねすごいいいんですよ、ヨガのクラス。初めてすごく良かったと思って、とっても今、まあ、ハマってるというか、気持ちよくいつも通ってるんですけど、まず先生がね、インストラクターの先生が私すごく大好きで、まあ、その人ももう結構なおばあさんなんですけど、教え方がすごく上手で、あと毎回しっかりルーティーンに沿って基本的には毎回同じ流れをやるんですよ。なのでなんかもう何回か通うと自分もそのルーティーンに慣れてきて、なんかあ次はこれだな、次はこのポーズだなってこう推測できるし、まあ、その流れに乗ってこうポーズを作っていくのがとっても気持ちいいんですよね。でそのねインストラクターの先生の何が好きかってね、使ってる音楽が好きで、その朝の8時ですよ、なの でしかもヨガだから、なんかこうピースフルな音楽をねやりたい、聞きたいじゃない、それでヨガをやりたいじゃない。でもね一回そのいつものインストラクターの先生がなんか都合が悪くて別の先生が代行できた時に、なんかすんごいまあパーティーピーポーまではいかないけど、すぐズンチャズンチャズンチャみたいな音が結構な音量で流れてて、いや朝っぱらからヨガのクラスでこれはきついわと思って、思わずちょっとボリューム下げてくれって言っちゃったほどの、まあ、そんなのもあって、その今行っているクラスのインストラクターの先生の、まあ、教え方も使っている音楽もあと雰囲気とかもとっても好きで、本当にお気に入りのクラスになっています。まあこの年が明けてからはね、実は週1で金曜日しか行けてないんですけど、それでもね気持ちよくて、でね少しずつね体が柔らかくなってきたんですよ。そう、それもすごく面白くて、あ今まではここまでしか手がつかなかったのが今ここまで深くつくようになったとかね、今までここぐらいまでしか足が開かなかったのに今はもうちょっと開くとか、そういうね自分がこうインプルーブしているのも少しずつ感じられてね、 すごいいいんですよ。なんかすごいカムなね、あの本当平和な気持ちになれる時間です。あのでこれまた面白いなと思うのが、日によってやっぱ体調とか体の硬さとかが違って、まあ、体調とかあと疲れとかもあるのかもしれないんだけど、あなんか今日はすごい体が柔らかいとか、あなんか今日はすごい伸びるとか、逆になんか全然硬くてどうした今日自分みたいな、そういう時とかあって、すごいねなんかいいんですよ。こう瞑想まではいかないけど、今ねメディテーション流行ってるけど、そこまではいかないけど、でも本当こうあんまり何も深いことを考えずにストレッチをする1時間っていうのがとっても今自分の中でね大事な時間になっています。だから私なんて体硬いからヨガなんて無理だろうな、うじうじうじみたいなのをずっとしてたんですけど、あもったいなかったなと思って、もっと早く始めればよかったなって思いました。はい、ということで、今週のマイフェイバリットは最近気持ちよくレッスンを受けているヨガについてでした。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード94、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、学校内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本からのメッセージ、そして日本語を勉強中の皆さんからのメッセージも大歓迎です。すべてのメッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。また YouTube にもチャンネルがありまして、同じように毎週エピソードをアップロードしています。 YouTube の方が聞きやすいよという方はどうぞ YouTube から聞いてみてくださいね。はい、ということで本日のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you!